ということで、映画の楽しみ方は自由だ。今月のお題は、あなたが選ぶ2018年ベストワン映画は、ということで、リスナーの皆様からたくさんメールをいただいておるんですけれども、はい、その前に、前回のお題であります、あなたが好きな青春映画は、過去日本映画編に、締め切りに間に合わなかった、はい、メール何通かいただいておりますので、こちらをじゃあ、薬師丸さんご紹介してもらえますかね。
はい。じゃあ、まず、丸湯さんからお便りいただきました。
はい。
前回のお題からすると、青春映画の日本映画編が来るのは分かっていたのですが、うん、いつにも増して難しい。
う
ん、
そうですね。
でも、このタイトルを思いついたら、すがすがしい気分になりました。
お、なんでしょう。
2014年公開、深田浩二監督作、ほとりの咲子です。
ああ、なるほどね。
よくぞこの時の二階堂ふみを映像に収めてくれましたねと言いたくなる青春映画です。個人的な鑑賞順としては、この直後に公開された私の男を先に見ていたせいもあるのか、
ほ
とりの咲子を見た時は何とも言えない胸がキュンとなるような、少女でもない大人でもない何とも言えない存在、本人もそれを持て余している、それを見守る観客、鑑賞後、ああ好きだと爽快感いっぱいで劇場を出た記憶があります。二階堂ふみ以外のキャストも深田組常連の大河、鶴田真由、古田知幹事といった顔ぶれ、特に大河くんがいいですよ。
なるほど。ということで、いただいております。丸さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
当時、結構話題作。
そうです。
になりまして。はい、まあ、深田浩二監督は後にね、まあ、もっともっとメジャーな作品を撮られることになるんですけども、まあ、この時からもうすでにね、もう注目、もちろんされてた監督さんでして、しかも青年団系のね、監督さんなんで、まあそういった流れで古田知幹事さんも出ておられるということですよね。はい、二階堂ふみさん以外のキャストもね、いいということで、ね。まあ大河君はね、常にいいんで。
そうですね。
まあ本当に素晴らしいと思いますね、あの若さでね。
そうですね。最近もすごいですもんね。
すごいですよ。
テレビも映画も。
いや、でも、なんて言うんですか、この時期の二階堂ふみさんを映像に収めてくれたっていうのは、はい、まあまさにその大人になる人生のモラトリアムみたいな、ね、
はいはい、
その時期にこう当てはまると思うんですけど、はい、これってほんま一瞬じゃないですか。
一瞬ですね。
その一瞬がこういう仕事をね、役者というお仕事をされてると映像に残るっていうのが、素晴らしい境遇というか、いいお仕事やなっていうのを思いますよね。まあ見てるこちらもそういうのを見て、いい気持ちにはさせてもらえるんですけど、それがやっぱ本人の自分の映像が残るっていうのが、役者っていう仕事はやっぱほんま素敵な仕事やなって思いますよね。大変なこともね、もちろんたくさんあると思いますけど、僕らからしたらね、見る側からしたらすごいそういうの思いますよね。ということで、丸さんありがとうございます。
ありがとうございます。
続きまして、まだ先月のお題ですね。
はい。続きまして、兄さんさんからお便りいただきました。
はい。
ペップさん、薬師丸さん、まこちんさん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。今回は、実家の大分からメッセージします。ラジオネーム兄さんです。
なるほど。
青春映画、邦画編は、めちゃめちゃ迷いました。
ああ、そうです。
一押しの青春映画として、自分の中で真っ先に浮かんだのは、うるせえ奴ら2、ビューティフルドリーマーでしたが、これは以前番組で自分が話題に出した映画だし、
うんうん、
霧島部活辞めるっていうは、たくさんの人が挙げそうだし、うん、なおかつ、元野球部員としてとても納得いかない描写があるし、
で、
他は意外と好ましい青春映画ってなかなかないもんだなと思っていたところが、一つ忘れてはいけない作品がありました。
うん、
恋しくて、
うん、
中井雄二監督が石垣島を舞台に、ビギンの高校時代をモデルに描いた作品。
あ、そうです。
ビギンの名曲恋しくて誕生の物語としても描かれています。
なるほど。
他の中井雄二作品同様、音楽に溢れた映画、
うん、
そして何より石垣島の空気感を見事に救い取ってスクリーンに映しているところが、
うん、
沖縄かぶれの私にはごちそうさまってな感じでございます。
うん、
よくペップさんがおっしゃる大阪弁問題と同じものが沖縄映画問題としてもよく語られるところなのですが、
ああ、そうですか。
過去明らかに喋り慣れていない県外の役者さんが内縄口を喋る不自然さ等々、
なるほどね、
中江監督の魅力というのが登場人物が口にする言葉一つ、徹底的に地元の土着性というものが生きているところだと思っています。
うん、
この映画の高校生たちの島の子供たちっぷりが本当に愛おしく甘酸っぱく伝わってきた、そんな島の青春映画としておすすめいたします。
なるほど。兄さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いろいろ迷った挙句、
はい、
結局、中井裕二監督、ね。もう、兄さんにとって中井裕二監督ってどんだけでかい存在やねんっていう、ね。
すごいですね。
しかも、兄さん以外の口から中井裕二監督のお名前をあまり聞かないっていうね、我々もね。
はい。
あれですよね。恋しくて僕ね、タイトルだけはでも知ってて。
ああ、はい。
はい。 兄さんも書かれてますけど、はい、まあ僕はよく言う大阪弁問題で、まあ大阪弁というか関西弁問題ですね。ああ、
そうですね。
はい、うん、大阪、僕はもう神戸なんで、はい、大阪弁は極端な話を言うとよくわからへんっていうところがあるんで、はい、関西弁としてね、大枠で言うてるんですけど、はい、まあ沖縄でもありますよと。まあそらそうですよね。どこの地方でも多分あるんでしょうね。そこをどう描くかというか、どう切り取るかみたいなところが監督のね、
そうですね、
こだわりであり、手腕の見せどころかなっていうところはあると思うんですけど、そこは兄さんから見て中裕司監督はまあやっぱり素晴らしいと、うん、こういうことですよね。まあ迷った作品いろいろ挙げてますけど、はい、この元野球部員で、兄さん元野球部員やったっていうのは初めて知ったんですけど、
はい、そうですね、
元野球部員としてとても納得のいかない描写っていうのはどこなのかな、ちょっと気になりますね。ね、そこまた教えていただけたらと思います、ね。
そうですね。
うん。沖縄もね、まあ行ったことないんで、なんとも ね、 もね、言えないんですけど、
はい、
まあ兄さんがラジオ局紹介してくれたら行ける機会があるかもしれませんね。
そうですね。
そこを期待して。兄さんありがとうございます。
ありがとうございます。
続きましてはツイートなんですけど、
はい、
こちらをじゃあご紹介してもらえますか。
はい。ミッセルガンエレファント化しまし男さんのツイートです。
はい。
正月早々いろいろあって、シネマクティフの青春方が送れなかった。
うん。
塩田明彦監督のどこまでも行こうを送ろうと。
へぇ、
この作品が寝ても覚めてもと同じような素晴らしさあるんよな
ー。はぁ、そうですか。そうです
。はい。
ミッセルガンエレファント化しまし男さんありがとうございます。
ありがとうございます。
どこまでも行こう、僕ね、初めて聞きましたけども。
私も初めて聞きました。
キャストを見てるんですけど、
はい。津田寛治さんと木下ほうかさんしか。
ぐらいしか、ちょっとわからないですね。はい、蓮見茂彦さんは本作を戦争映画で表してる。
へぇ
ー。がぜん興味が湧きますよね。ね、
寝ても覚めてもっぽいんですもんね。
いや、どうでしょう。同じぐらいの素晴らしさがあるってね。まあ似てるとは書かれてないんですけど。
同じぐらいの、
ね。同じような素晴らしさ、どの辺の感じなのか、
ね
ね、
気になりますね。になりますね。
DVD にはなってるようですね、
はい。
はい。なので、見ようと思えば見れそうなんで、これちょっと楽しみですよね。
はい。
ということで、ミシェルガンエレファント化しまし男さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
以上ですかね。
はい。
はい、先月のお題、締め切りにね、間に合わなくても送っていただければご紹介できますので、
はい、
今後ともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは、今月のお題ですね。
はい。
あなたが選ぶ2018年ベストワン映画はということで、はい、早速ではご紹介の方進めてまいりましょう。
はい。じゃまず、ラロッカさんからのお便りです。
はい。
もしも、赤ちゃんの頃、誘拐されたあなたの息子が、20数年後、犯人が見つかって帰ってきたら、しかも、犯人たちが育てたその子が、とても魅力的で、とてもいい子だったら、
うん、
しかも、そのいい子の根底にあるものが、犯人の愛情の塊であったなら、あなたならどうしますか、
うんうんうん、
恨んでも恨み足りない犯人、息子を受け入れれば受け入れるほど、犯人の姿がちらついてしまう。
うん、
帰ってきた子が、いっそのこと、ひねくれていたり、嫌なやつだったら、どれだけ良かったか。
うん、
でも、彼はこれから強制するには、あまりにも素直で、ひたむきで、一生懸命生きている、
うん。
そんなもしもの問いに、真摯に向き合って作られたのが、
うん、
僕の2018年年間ベスト作品、ブリグズビー・ベアです。うん、一見、さらっとした映画に見えるのですが、このもしもの問いが背後にずっと潜んでいるために、
うん、
見ている映像の行間から、うん、様々な登場人物の喜怒哀楽にとどまらない様々な感情が、ビュンビュンとこちらに向かって飛んできます。
なるほど。
映画の脚本における感情表現とは、セリフで語るのではなく、
うん、
映像描写で語れと、シナリオ学校では口を酸っぱく言われるのですが、
うん、
それが意外と難しくて、
うん、
自分では映像で語っているつもりが、気づくと映像の中の登場人物の口が語ってしまっているということがほとんど。
うんうんうん、
それがこの映画では完璧と言っていいほど映像で感情が表現できているのです。主人公の熱意、実の妹の戸惑い、実の両親の葛藤、
うん、
友達や周りの人の心の解放、そして犯人、つまり偽の父親の愛情、
うんうん、
僕にとっては火の打ち所のない100点満点としか言いようのない素晴らしくかつ恐ろしい映画、それがベルトコンベア、あ、間違えた鷹の花ベア、あ、もうないんだった、売り尽くしフェアです。
なんかね、もう最後に無理やり音痴をつけようとするところでなんかどういう話だったかなって思い出すのが難しくなるんですけど、ラロカさんありがとうございます。
ありがとうございます。
ブリグズビーベア
ですね。ブリグズビーベアですね。
ブリグズビー
ベアですね。
まあもちろんこれもベストに押す人大変多い作品でございまして、
は
い、
よかったですね。
これ僕も見には行きましたが、はい、ただですね、
はい、
気になったのは、はい、最初の前提となる、
はい、
もしものくだりが、
はい、
完全にこれブリグズビーベアの当て書きやないかということなんですよね。 こんな想像もしもではせえへんやろっていうところなんですけど、はいはい、もしものくだりを聞いてるだけで、ああ、これブリグズビーベアの話やなっていうふうになって、ね、やっぱりそうやったっていうことになるんですけど、これは脚本としてはいかがなものかと思いますけどね。まあ脚本じゃないんですよね、これは、はい。まあでもね、これ好きな人めちゃくちゃ好きなんで、熱量がね、ちょっと半端ないというか。
私もめちゃくちゃ好きでした、これは。ね、はい、すごい良かったですね、う
ん。これがね、日本公開がなかったかもしれんぐらいのね。
ああ、そうですね。
実は映画やったっていうのがね、まあ、実際やってみんとわからんのですよね。でもまあ、我々映画ね、よく見て、
はい、
こういろいろね、わーわー言うてるような人間にとっては、はい、ブリグズビー・ベア、まあ、もちろん当たり前みたいな話にはなるんですけど、はい、一般レベルで言うと、やっぱり全然そら知らんじゃないですか。
そうですね。うん。CM もセンシーな。
そうそうそうそう。だから、これをもって、ブリグズビー・ベアヒットしたよねって言っていいのかなっていうのは、あるんですよね。
そうですね。ヒットっていうのは難しいですね。
難しいでしょ。
はい。
商売として果たしてこれ、成功したと言えのかどうかっていうことなんですよね。だから興行はほんま難しいなと思うんですけど、だからといって、こういう作品が埋もれてしまう現状があっては、はい、これはちょっとだいぶ寂しいことになるんで、劇場で見られてほんま良かったなっていう作品の一本ではありますよね。
はいはい、
まあ、あの、ベアの、何とも言えん風貌で、
はい、はい、
なんとなく距離を置いてる人がもしいてはったら、あ、はい、まあ、それはちょっともったいないかなと思うんで、ちょっと見ていただきたいですね。
そうですね。
ラロカさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、ソニーさんからお便りいただきました。
はい。
シネマアクティフの皆様、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。ソニーと申します。
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。お題、2018年のベスト映画を投稿します。
お、
私の2018年ベストは、ボヘミアン・ラプソディです。
おー。
周りに人がいるのに拍手しそうになったり、エンドロールが終わって立つことができなかったぐらい、周りの方々も明かりがつくまで立ち上がる人がおらず、みんな同じ気持ちで見ていたように思えたのも嬉しかったです。
なるほど。
クイーンは私が子供の頃によく聞いていたので、個人的な感情も関係しているかもしれません。
うん、
自分が何者かは自分が決めるの言葉が印象的でした、
うんうんうん、
2018年はシネマクティフさん、ツイシネさんの影響でツイッターを始めたり、 おかげで楽しい方々とお知り合いになれたり記念の年でした、
はい、
本当にありがとうございます。
いや、こちらこそ
ありがとうございます。今年も映画とライフを楽しんでいきたいと思います、
はい、
これからも配信を楽しみにしています。
はい、ソニーさんありがとうございます。
ありがとうございます。
ベストワンは、はい、ボヘミアン・ラプソディということで。まあ、これはね、
はい、
それこそさっきの話の真逆で、
はい、あ、そうですね。
世間的にも、ベストワン。
ね、ですよね。
興行収入も100億突破ですか？
突破しましたね。
なんか、すごいですよ。
すごいですよね。
すごい。いや、ほんまね、リピーターは多いし。
あ、リピーター多いそうですね。
ね、リピーターは多いし、一般層にも十分、ね、訴求してるし。これはほんまちょっと驚きですよね。
ねえ、すごいですね。
まあもちろんある程度のヒットは見込めてたとは思うんですよ。はい、そうですね。うん、もちろんね、
はい、
バジェットもでかい作品やし、はい、宣伝も結構前からやってましたからね。だからある程度はと思ってるけど、まあここまでとは誰も思わなかったと思うんで、まあしかもこういう作品があることで、はい、その劇場の一体感みたいなところを味わえるっていうのも、ほんまに良かったな。ね、2018年から2019年にかけては、まあこの作品が果たした役割って多分めっちゃでかいんちゃうかなと思うんですよね。
大きいですね。
うん。別の作品でね、また一体感味わえることがあったら、
はい、
またかけがえのない体験になると思うんで、
そうですね。
まあ、ぜひともね、ソニーさんもね、お仕事とか、毎日のね、生活でお忙しいと思いますけども、はい、ちょっと暇を見てね、
そうですね、
映画館ぜひまた今年も行っていただいて、
はい、
また2019年のベストもね、
そうですね、楽しみですね、
はい、楽しみにしたいと思いますんで、はい、ソニーさんありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、タオルさんからのお便りです。
はい。
はい、こんにちは、タオルです。
こんにちは。
こんにちは。私の2018年ベスト映画は、上半期ベストに投稿させていただいてから変わらずで、スリービルボードでした。
うん。
この映画、私にとってノックアウトされたといったタイプの作品です、
うん。
意外な展開だらけなのに、完璧な着地を迎える脚本に驚き、
うんうんうん、
またその矛盾に満ちた人間性を体現する役者陣の演技にもうならされました。
ですね。
話の転がし方、人と人との対峙が映画の中にも出てきたビリヤードみたいなところがあって、的のボールでないものに当たったり、
うん、
意外なものが落ちたり、
うん、
局面が変わりながら結果すべて転げ落ちてる、そんな連鎖の話でもあり、
うん、
一人のよくある起承転結ではない面白さがありました。
うんうんうん、
あとポリコこれへの対し方、
うん、
アメリカの時事問題の取り入れ方に堅苦しいうざさがなく、
うん、
アイロニカルで、
うん、
ちょっと具合的なところも好きです、
うん、
イギリスの劇作家とアメリカの俳優たちが生んだ個性的で完成度がとても高い作品だと思います、うん、この映画に出会ってから展開や人物が分かりやすいドラマが物足りなくなっているほどです。
なるほどね。
追伸、スネマクティフのメンバーの皆さんのベストは上半期から変化ありましたでしょうか、
うん、
今回予想はないようですが、まこちんさんのいつの日か当てたいと思っています。かっこ笑い。
はい。ということで、タオルさんありがとうございます。
ありがとうございます。
スリービルボード。
スリービルボードですね。う
ん、いや、まあまあ、これもね、文句なしと言ってもいいぐらいでしょう。うん、と思います。
ベストの固めて多いです
ね。多いですね、うん。うん。まあ、タオルさんが書かれてある通りと言いますか、
はい、
もう本当に全方位的に隙がないというところもありますし、すねうん、しかもね、これがイギリスの劇作家。
そうなんですね、これ知らなかったです。
そうなんですよ。
はい、
イギリスの劇作家、まあもともと脚本をね、主に書かれてた方が、はい、まあメガホンを取って、俳優はアメリカ人の俳優を使ってるっていうところもまた面白いところなんですよね。まあこれについては本当話せばいくらでもありますし、はい、まあ特に SNS 上ではですね、
あなんか
スリービルボード上が大で話題になってましたけども、
はい、はい、
まあまあそうやって話題になるぐらいこの作品っていうのはまあみんなのね中でも非常に大きい位置を占めてるところなんじゃないかなと思いますよね。ね、ベストの予想の分がね、
はい、
年末はなかったっていうことなんですけど、ね、まあこれはね、上半期はやっぱり材料がない状態で当ててもらうのが結構難しくて面白いかなと思ってて、これ通年となると上半期のがある程度参考になるんで、
はい、そうですね。
そうそうそう。だから予想としてはあんまり楽しまれへんのかなっていう気はするんですよね。今年の2019年の上半期でやれたらなと思ってますけどね。はい、ということで、タオルさんありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、ルシフ様よりお便りいただきました。
はい。
皆さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。ペップさん、ヤクシナルさん、先日はマンスリーシネマトークに出演いただき、ありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございます。
一回参加するのが昨年の抱負だったのですが、遅ればせながら念願叶いました。
いや、ありがとうございます。
ありがとうございます。皆さんのロッキーの話が面白かったです。またぜひ参ります。お願いします。
ね、ルシフ様のロッキーの話も最高です。
はい、最高でしたね。はい、さて、僕の2018年ベスト映画も、これまた男と男の一騎打ちを描いた映画、
うん、
ボルグ・マッケンローです。
へー。
ウィンブルドン5連覇を狙う、うどこざること、氷山のごとし、氷の帝王、ビヨン・ボルグに挑む、
うん、
侵略すること、火のごとく、ジョン・マッケンローの頂上決戦。
うんうんうん、
しかし、マスコミには氷と炎と対照的なメンタリティのように煽られた二人ですが、実はその内面に共通するものを多く抱え、試合を通じて、互いへのシンパシーとリスペクトを抱くようになります。
うん、
108分の尺のうち、実に4分の1を占めたクライマックスの決勝戦は圧巻で、その後に待ち受けるラストは、2018年の映画で最も爽やかな結末といっても過言ではありません。
うんうんうんうん、
様々な絶化事件を起こしたシャイア・ラブーフが攻撃で知られたマッケンローを演じるというのには最初笑ってしまいましたが、そうそうそう、終わってみると彼のファンになってしまいました。
うんうんうん、
昨年はバトル・オブ・セクシーズ、テニスの王子様、ベストゲーム、アトベ対手塚と、なぜかテニス映画が集中していましたが、どれも素晴らしい名勝負でありました。
おー。ということで、ルシフ様ありがとうございます。
ありがとうございます。
ボルグ・マッケンローベストっていうのは僕はルシフ様以外では見かけたことがないですね。僕も見ましたけども、
はい。面白かったですね、これもすごい。
ね。
全然テニスで分からないですけど、すごい面白かったです。
あ、本当ですか。
はい。
これ、実は、はい、シャイア・ラブーフも出てるから、はい、てっきりアメリカもしくはイギリス映画なのかなと思いきや、全然違うんですよね、
はい、
これ。
あ、そうなんですか。はい。
実は、スウェーデン、デンマーク、フィンランドの合作ということで、まあ、イギリスもアメリカも関係してないんですよね。
ね、
だから、スウェーデンがボルグの地元やから、
はい、
どうしても、やっぱりボルグ士官というか、ボルグをメインに置いた話にはなってはいるんですよね。だからまあ、そこも、多分テイストが、いわゆる我々が慣れ親しんでいるアメリカ映画、イギリス映画とはちょっと違うんで、
は
い、
うん、
そこの部分もまあ、ちょっと新鮮やったのかもわかりませんね。はい、で、まあ、ルシューさんも書かれてましたように、はい、シャイア・ラブーフがね、
はい、
マッケンローっていうので、
うん、
まんまやないかっていう話になるんですけど、でもほんま、最終的にはやっぱり、シャイア・ラブーフいい役者さんやなって、やっぱこの作品を見たらやっぱ思いましたけどね、
はい、
うん。マッケンローをあれぐらい魅力的に演じれたのは、うん、多分彼やからじゃないかなっていうのはすごい思いましたけどね。で、バトルオブセクシーズ、テニス王子様と、テニス映画が多かったっていうことなんですけど、
はい、
まあ、テニス映画が多いだけではなくて、
はい、
実際のテニスでもね、
そうそう、
大坂なおみ選手が、もう世界ランキング1位ですよ。
1位ですもん ね。世界1位ってことですよね。
世界1位ですよ。
すごいですよね。
ちょっとね、やっぱ考えられへん事態にはなってますんで、はい、まあ、これからもどんどんテニスに熱がね、
ですね、
うん、盛んになりそうな気はしますよ。はい、なんで、またね、転生があれば、ぜひともまた見ていきたいな、ね、という感じしますね。はい、ルシフさんもありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、ロンペイさんからお便りいただきました。 シネマクティブの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。あんたの2018年ベスト映画は、自分の2018年ベストは、フロリダプロジェクト真夏の魔法です。上半期のベスト作品が、そのまま年間ベスト作品となりました。
うん、
昨年のポッドキャスト、2018年上半期ベスト回にて、たっぷりとフロリダプロジェクトについては、選出理由を読んでもらってしまいましたので、今回は第2位の映画について送ります。
なるほど。
自分の2018年第2位は、ローマです。アカデミー賞にも多数ノミネートされた、アルフォンソ・キュアロン監督作。
はい。
いろいろな場所で書いたり話したりしていますが、自分が毎年選出している映画の年間ベスト10で、過去に3度年間ベスト1に上げている、アルフォンソ・キュアロン監督作。
うん。
天国の口、終わりの楽園、うん、トゥモローワールド、
うん、
ゼログラビティの3作品が僕の年間ベストになっています。
お、
今回、ローマも間違いなく素晴らしかったし、1位でも全然おかしくない、
うん、
地味な題材でも本当に映画的、
うんうん、
知っている方も多いと思いますが、ローマはネットフリックスオリジナル作品、
はい、
自分は昨年の東京国際映画祭の上映で見ることができたので劇場鑑賞としてカウントしています、
はい、
日本における劇場一般公開の正式アナウンスはまだありませんが、ぜひ実現して多くの人がスクリーンで見れるチャンスがあればいいなと思っています、
うん、
正直、フロリダプロジェクトとローマが僕の中では少し抜きでしていて、
うん、
この2作でどっちを1位にするかを考えた去年のベスト選びとなりました。
うんうんうん、
この2本が見れただけでも2018年は素晴らしかったと思います。ではでは。
なるほど。ということで、ロンペさんありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ローマ。
ローマです、ね。
まあ、ロンペさんもおっしゃってらっしゃるように、はい、劇場公開作品ではないんですが、うん、東京国際映画祭で見ることができたということなんで、劇場公開とカウント、劇場鑑賞としてカウントした。
はい。
こういうことなんですよね。僕ももちろんというか、
はい、
その国際映画祭には行けてないので、はい、年末、青鬼座でローマを、
そうなんですね、
はい、見ることになります。まあ、はい、もちろんそれは劇場公開としてはカウントはしないんですけど、はい、なので僕のベストとかには入ってこないんですけど、はい、まあ見ましたけどやっぱ素晴らしかった、
うん、あ、そうなんですね。
素晴らしかったと同時に、この作品はもう劇場で見ないとやっぱダメやなっていうのはめちゃくちゃ感じました。もう常々僕らはよう言うてますが、はい、劇場で見るね、価値っていうか、はい、意味とかいろいろ言うてますけども、この作品はね、ほんまでかいやっぱりスクリーンと、
はい、
うん、でかい音で見ないとっていうのは思いますね。で、キュアロン監督作が過去にね、
はい、
3度ベストワンに上げてるっていうのもすごいんですけど、はい、僕はね、キュアロン監督といえば、はい、ハリポッターシリーズの中で、
はい、
キュアロン監督が唯一メガホンを取ってる作品があるんですよ。
あ、そうなんですね。
そうそう、これはですね、ハリポッターとアズカバンの囚人がそれに当たるんですね。
はい、2004
年の作品なんですけど、はい、僕、ハリーポッターの最後の2作品の1本目を見る前に、
はい、
今まで全然ハリーポッター見たことなかったんで、はい、ハリーポッターを全部借りてきて見出したんですよ、
はい、
作業のように見てたんですけど、がぜん面白くなったんが、はい、このハリーポッターとアズカバーの囚人や
った。あ、3作目でしたっけ、ハリーポッター。
めっちゃおもろいやんってなって、1個目見て2個目見てね、
はい、
ってなってたのが、この3作目のアズカバンの囚人で、
はい、
ドカーンと面白ーってなったんですよ、
はい、
原作ファンの方に言わせると、
はい、
いや原作もこっから面白いんやっていう、
あ、そうなんです
ね、このさ、この部分がめっちゃ面白いんやっていう話になるんですけど、あの映画しか見てなかったんで、
はいはい、
なんでこんな面白いんだって見て、
はい、
借りてきた DVD の情報を見たら、
はい、
アルフォンソ・キュアロン、ああ
、
なるほどってなりましたよね、やっぱりね。それぐらいやっぱりハリーポッターのシリーズの監督さんを並べても突出してると思いますし、ノンペさんが過去に3回ベストに選んで、今回も何やったらベストに選んでたかもしれへんっていうのは、まあやっぱほんまそれぐらいやっぱり腕のある方やと思いますね。もちろんね、好き嫌いがあるんで、ベストに選ばない人もたくさんいらっしゃるとは思いますけども、いや、とはいえ2位なんですよね。
そうですね。迷った末の。
1位はフロリダプロジェクト。これはもうね、過去のベスト
1、
上半期のね、方を聞いていただけたらということで、はい、気を使って2位の方をご紹介いただきました。はい、トンペさんありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、兄さんさんからお便りいただきました。
はい。
ペップさん、薬師丸さん、まこちんさん、こんにちは。
こんにちは。
今日は、実家の大分からラジオネーム兄さんです。
はい。
はい、私、兄さんの2018年一番良かった映画、それは、ブラックパンサー。
やっぱり。
人にも場所にも物語の背景には歴史というものがあります、
うん、
アフリカの人たちがこれまで辿ってきた歴史、
うん、
その中で生まれた思想、例えばマルコム X が唱えたアフリカンアメリカンによる国家建設の理想像や、
うんうん、
地下鉄道と呼ばれた黒人解放運動の女モードのエピソード、そして力には力で返す武装闘争路線に走る者たち、 時々マルコム X の主張とごっちゃにされることがありますが、それらはまるで異なるものなんです。
うん、
そんなアメリカンの歴史を、ストーリーの随所に織り込みつつ辿りながら、なんとマーチン・ルーサー・キングを思わせる共に生きていこうというメッセージまでかましてくれるという、かっこただしキング牧師の徹底した非暴力主義とはストーリー的に相入れない部分も否めないのだけれど、
うん、
こんな驚きのヒーロー映画がかつてあっただろうか、そして映画が理想をかまして何が悪いかという思いを強く持ちます。
まあまあまあ、
現実の合わせ鏡としてのヒーロー映画の一つの完成の形を見た思いです。
うん、
愚者は壁を築き、賢者は橋を架ける、
うん。
その言葉をティーチャラが発することの重み、
うん。
真実、人は苦難の末に学び、力を得て、困難や断絶を克服していくことができると自分は信じたいし、
うん、
その言葉が向かう先は、まさにこの現実の世界なのです。
うん、
ちなみに時点は、沖縄スパイ戦士とウィンドリバーでした。
なるほど。ということで、兄さんありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、やはりと言いますか、
はい、
兄さんはブラックパンサーということで。
はい、
実はマンスリーシネマトークに去年も参加していただいたんですけど、
は
い、まあその時にも ね、
そうですね、
ブラックパンサーについては熱く語っていただいてたんで、まあ確かになるほどねっていう話にはなるんですけども。はい、
これもめちゃくちゃ面白かったですね。なんかすごい変なアドレナリンみたいな物質がすごい出てるのがわかりました。
見てる時に自分の中で。
はい、自分の中で。初めての感じでしたね。
なるほどね。
映画鑑賞中に、はい。
ジミソルラジオに出させていただいた時にも取り上げたアンズレラトさんの、ね、
はいはい、
ブラックムービーガイド、はい、まあ、これにも本当にブラックパンサーについては熱く語られてますし、はい、まさにここに至るまでの本の中でのずっと歴史があって、
はいはい、
それこそスパイクリーが出てきた頃からずっと遡って、はい、でブラックパンサーにこう結実する感じ、はい、が本を読むと、まあ、むちゃくちゃわかるんですよね。
そう
なんですね。だから、我々はアジア人で、うん、なかなかね、そういうアフリカンアメリカンの歴史であったりとか、はい、そういうのを知識としてはある程度わかってても、はい、皮膚感覚としてわかりにくい部分っていうのがあるじゃないですか、うん、どうしても。うん、だから、そこの部分を非常に補ってくれる、
うん、
あ、なるほどね、と。そういうお話やからこそ、うん、アフリカ系アメリカ人の人たちがこれぐらい盛り上がったっていうのはやっぱそこなんやなっていうのをすごく感じられる作品なんで、ぜひともアンズレラトさんのブラックムービーガイド、これぜひ読んでいただきたいなと思うんですけども、はい、まあ兄さんもね、ぜひともそこをこんだけブラックパンサーを押してはるんで、ぜひともブラックムービーガイドも読んでいただ、
はい、
もう読んではるかもわかりませんけども、ぜひともまだやったら読んでいただきたいなと思いますね。はい、映画が理想かもしれない、何が悪いかっていう思いを強く持ちます。まあほんまそうなんですよね。
うん。
うん、全然悪いことでも何でもないですし、それこそ薬師丸さんがさっき言ったように、はい、なんかわからんけど、体からこうアドレナリンが出るような、はい、なんとも言えんその感覚っていうのは、はい、そこの部分がやっぱり上手やからじゃないかなと思うんですよね。なのでぜひともブラックパンサーも含めなんですけど、はい、彼の監督作いろいろ ね、
ね、
まだ、
う
ん、ご覧になってない方いらっしゃったら、前にあのフルートベール駅では、
はい、
ポッドキャストの中でもね、メールいただいてお話をしたと思うんですけど、はい、まあアフリカ系アメリカ人が抱える問題っていうものを常に意識されて作品作りに生かされてる方だなと思うんで、うん、まあそこをぜひともね、これからの多分ブラックムービーと呼ばれるものを牽引する一人には間違いないと思うんで、
は
い、これからも要注目だと思いますし、
はい
はい。楽しみですね。
はい、楽しみです。
兄さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、関西人ターさんからお便りいただきました。
はい。
はい。迷いました。ドキュメンタリー映画、うん、顔たちところどころの方が、まこちんが好きそうですが、昨年ベストは、飢えたライオン。ミニマムな物語として完結する場面を超えても、視点広がり続ける展開に圧倒されました。八甲田さんの映画化されなかった原作ラストが大好きなので、そういう人におすすめかな。生き延びた人々のドラマと、残された人々のドラマの違いはありますが、ではまた。
なるほど。
はい、
ということで、関西人ターさんありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、久しぶりにメールいただきましたけど、
はい、
飢えたら4。
はい。
これ、ね、見てないんすよ。
私も見てないです。結構すぐ終わっちゃったっていうしますね。
あ、そうなんですか。
はい。ちょ、大阪やったらスネリーブルでやってて、
はい、
チラシももらってきたんですけど、結構サクッと終わっちゃった気がします。多分、神戸元町映画館でやってたと思います。
あ、神戸はね。
はい、チラシ見てます。見ましたね。
78分っていうね。
あ、そうなんですね。
うん。
作品としては2017年なんですね。
あ、そうなのか、はい。もう完全に見逃してしまってましたので、ちょっとなんともあれなんですけど、はい、でも気になりますよ ね、
ね。気になりますね。
どんなラストなんやろうっていう、ね、そういう人に
まず、八甲田さんの映画化されなかった原作ラスト
を知らないんですけど。そう、原作もね、僕読んでないんで、なんとも言えないんですけど、はい、これもちょっと気になりますね。ね、うん。なんで、お近くである方はぜひと、
ね、
いうことで、はい、関西人さんありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、チュッパさんから歌いでいただきました。
はい。
めちゃくちゃギリギリになってしまってすみません。
いえいえいえ。
というか、ちょっと締め切りをはみ出してしまってすみません。
大丈夫です。
書きたいことがまとまらなかったので、投稿をやめようと思ったのですが。
いやいやいやいや。
他の方が挙げない可能性もありましたので、ギリギリ投稿させていただきます。
ありがとうございます。
私の2018年ベスト映画は、バトル・オブ・ザ・セクシーズです。
あー、なるほど。
史実であり、エンターテインメント色も高い作品でしたが、うん、扱っている内容は男女差別や LGBT 問題など、うん、ポスターからは想像できないテーマ性のある作品でした。
うんうんうん、
その登場人物も皆魅力的でしたが、その中でも腹が立つ憎いジジイを演じたスティーブ・カレルが心に刺されまくってしまい、本当に参りました。
うん、
終始嫌なジジイでしたが、彼のどうしようもなく不器用なその生き方に当てられてしまい、
うん、
終盤、息も怠惰にボールを追う姿勢を見ている際には、目から洪水のようにおつゆが出てしまい、
うん、
まともに見ることができませんでした。本当嫌なジジイだ。参った。
うん、
また、この映画にはアラン・カミングも出演しているのですが、
はいはい、
彼の存在、また最後に主人公に投げかけるセリフの意味などが、この映画をより高い位置へと押し上げてくれている気がしました。
うんうん、
長々とすみません。うん、今年もシネマクティフを楽しみにし、日々の糧とさせていただきます。
いやいや、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、チュッパさんありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、もうね、遅れてもいいんで、
はい、
もうぜひともやめな、ね、やめないで。はい、やめないで送ってほしい。
長文で全然、
だから全然大丈夫、はい。もう短くても何でもいいんで、
はい。はい、頑張って読みます。
ということで、ベストは、バトルオブザセクシーズということで、
はい、
これも素晴らしかったですよ。
はい。
まあまさにね、チュッパーさんが書かれてらっしゃるように、はい、男女差別とか、LGBT とか、
うんうんうん、
ね、いろいろそういう問題を今風にね、
はい、
入れ込みつつ、でも作品としてはやっぱり当時のね、
はい、
まだまだ差別も根深い時の時代のお話っていうことなんで、うんうん、まあ、ここもね、本当に素晴らしかったなと思いますけども。うんうん、で、スティーブ・カレルがね、
はい、
まあ終始嫌なジジイ、
憎
たらしいジジイということだったんですけど、実は、スティーブ・カレルよりも、それを支援してる、
はい。そうですね、はい。
そうそうそう。おっさんの方が、うん、まあよっぽど嫌なやつで、うん、本当に、まあ嫌なやつっていうのは、罪の意識がないんですよね。
あ、そうですね。そうそうそう。
割とスティーブ・カレルは、疑惑的に、
うん、そうですね。
そうそうそう。うん、やってるところがありまして、必ずしも自分のやってることっていうものに盲目的にこう正しいと思い込んでる人ではないんですよね。
そうですね。
むしろその上にし、それを支援してるやつの方がよっぽど罪が重くて、まあ本当に嫌なジジイはむしろあいつらというふうに思いましたけども。で、やっぱりね、アラン・カミングがやっぱ出てくるところが、
めちゃくちゃ良かったですね。
良かったですよね。まああれを説教臭いと取る人もいらっしゃるかもしれませんが、僕はすごい良かったと思います、うん。あれこそがやっぱりその最終的なね、
そうですね、
メッセージ、
はい。
この作品のメッセージの一つやったと思いますし、うん、まあ実際に自分がゲイでもあるアラン・カミングがね、
う
ん、あのセリフを言うというところが、本当に作品としてね、綺麗に終わったかなっていう感じはしますし、素晴らしかったなと思いますね。まあ、この作品はでもベストに入れてる方は、多くいらっしゃるんじゃないかなと思うんですね。それぐらい素晴らしかったし、
はい、
フォックスサーチライトのね、はい、作品ですから、もうほんまに外れがないなというところですね。ということで、
はい、
チュッパさんありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、丸湯さんからのお便りです。
はい。
はい。2018年もたくさんの作品に出会えました。
うん。
旧作の素晴らしさも語りたいところですが、それはまた別の機会にしますね。
はい。はい、
ベストワンは迷うことなく、2018年7月18日公開のスペイン映画、悲しみにこんにちはです。
へぇー。
フランソワーズ・サガンの悲しみをこんにちはじゃないですよ、と言いながら、まこちんも参加してくれた新年会では言い間違えてしまいました。
ほう。
1986年生まれの新人女性監督、カルラ・シモン自身の体験が元になっている、6歳の少女のひと夏の物語、そしてそれを取り巻く家族の物語です。あることがあって、田舎のカタルーニャに住む、おじ家族の家に引き取られることになった主人公のフリダ。
うん、
まあ、この子が全く可愛くないんです。
お
じ夫婦の間にも年下4歳ぐらいの娘アナがいて、
うん、
どちらも一人っ子ですが、都会バルセロナからやってきたフリダと田舎育ちのアナ、
うん、
ビジュアル的にも性格的にも対照的な二人、新たな家族を受け入れようとするおじ家族と自分の居場所を見つけようとするフリダの日常がカタルーニャの美しい風景とともに描かれていきます。
なるほど。
フリダの母親の弟がおじなので、
うん、
おばとは血がつながっていません、
うんうんうんうん、
なかなか心を開かないフリダのことで、おばがその気持ちをおじに吐露する場面をフリダが聞いてしまうのですが、
うん、
彼女の堅くなな心はどうなるのか観客にもわかりません、
うん、
この子が何を思い何を考えているのか、 セリフではなく、表情や態度、おじゃ家族の反応すべてにドキドキしながら、不安な気持ちを抱きながら、この家族を見守っていました。
うん、
クライマックス近くに劇的なシーンがあるのですが、
うん、
そこでなぜフリダがあんなに可愛くなく映っていたのかがわかります。少女だった私のこと、家族のこと、昔の自分を今の自分が受け入れること、受け入れてくれる人のこと、
うん、
フリダを通して自分のことを振り返ってしまう作品です。
うん、
最後のフリダの顔がどんな顔になっているかは、ここでは言いません。
うん、
ぜひ本作を見て確かめてください。
うん、
上半期ベストはフロリダプロジェクト真夏の魔法だったので、今更ながら個人的に少女映画が好きなのかなと思ったり、
あーそうかそうか、
今年1月に見た中でぶっちぎり好きな作品も少女が主役の映画ですね。
へー、
スイマクティフの皆さんは意識してなかったけどこういうパターンの映画が好きだなみたいなのってありますか？
なるほど、ということでいただきました。丸井さんありがとうございます。
ありがとうございます。
上半期のベストの時に、
はい、
もう塗り替わりましたみたいな話をしてたら、多分この作品のことやったのかなと思いますね。
うん、
悲しみにこんにちはということで、はい、
そう、見逃したんですよね。
全く見てませんが、僕も。
車から身乗り出せる女の子の
ベスト
の、
あれか、はいはいはいはい、はい、ああ、なるほどなるほど、はい、思い出した、うん。でもあのポスタービジュアルとか、
はい、
メインビジュアル見る限りは可愛い、
可愛いですよね。
女の子って思いましたけどね。可愛くないや。
可愛くないんですね。若い監督さんなんです
ね。ね、女性監督、うん、カルラシモンさんということで。はい、まあこれはね、もう作品を見ないと、
はい、
その表情の変化はもちろんね、わからないんで、うん、見ないと仕方がないっていうところではあるんですけども、はい、カタルーニャっていうのは、
はい、
いわゆるバルセロナという地区のあるところ、
はい、
カタルーニャ州
なんですよ。はい、州なんです、
ね。州なんです。カタルーニャっていうのは州で、うん、で、スペインはフランコが、まあ、独裁政権を築いた時に、無理やりいろんな州を一つにまとめて、スペインっていうことにして、それぞれの自治をさせないっていうことにしたんですよ。
ああ、そうなんです
ね。そういう歴史があるんで、それぞれスペインはそれぞれの州ごとに独立意識がすごく強いんです。中でも、バルセロナがあるカタルーニャ州っていうのは、まあ、特に強いんですよ。
ああ、そうなんですね。
で、カタルーニャ州の方言、カタラン語っていうんですけど、そのスペイン語とはまた違うんですね。僕はあのスペインの FC バルセロナっていうサッカーチームが好きなんですけど、バルセロナの中でもカタルーニャ出身の人っていうのはまたやっぱ特別やし、そのバルセロナのサポーターに向けてカタラン語で何がしかを喋るというのも、これまた一つのファンに対する一つのメッセージになるんですよ。だからカタラン人に、カタルーニャの人はカタラン人って言うんですけど、カタラン人に愛されるためには、カタラン語っていうのはやっぱり必須になるし、そういったところをサッカー選手といえども、やっぱりマネジメントしていかないと、なかなか厳しいですから、特にね、目の超えたサッカーファン多いんで、そういうところもこうマネジメントしつつやっていかないと、なかなかバルセロナで成功するのは難しいっていう部分も実はあったりするんですよね。あの、カルラシモン監督もバルセロナ出身っていう風に書かれてありましたんで、はい、その辺の政治的な部分っていうのも非常に作品の中に織り込まれてるんだろうなっていうのはすごく感じますけどね。はい、それをね、事前に知ってればね、
そうですね。
見逃さずに行けたかも、みたいな感じあるんですけど、はい、いや、でも見たかったな。ぜひともちょっと見に行きたいです ね。なんとかどっかで見れたらと思いますね。
はい、劇的なシーンとか気になりますもんね。
ですよね。
はい、
確かにね、フロリダプロジェクトが上半期ベストだったんで、
はい、
確かに少女映画が好きなのかもわかりませんが、
ね、
意識してなかったけど、こういうパターンの映画が好きだってありますか？
なんでしょうね。私はもうおじさん映画好きなんですけど、これ
は
意識してますもんね。
完全に意識してますからね。
意識してるので、意識しないけどって何やろ、なんでしょうね。
結果的にそんな映画が好きみたいな。
そうです。難しいですね。なんか、意識してない、の意識しようと思ったら、
なんか、まあ確かに、確かに、確かに。
なんやろ、そうですね。
気がつくと、そういうのばっかり選んでたわ、はい、みたいな。
なんかその、去年のベスト候補ばっと上げたんですよ。
あ、はいはい、
はい。共通点とかなんか、あるか。
そう、まあ、なんか、でも、あれですよね、僕が、薬師丸さんの選ぶ作品を見ても、
はいはい、
多分共通点ってあんまりないような気がするんですよ。
そうですよね。
割とどの作品もそんなに抵抗なく見る方じゃないですか。
はい、
で、
なんか面白いって聞いたら見るし、面白くないって聞いても見るし、みたいな感じ
ですよ
ね。です
よね。うん、だからその辺のスタンスは割と僕もその近いところはあるんで、
はい
これやから見に行くとかっていうのはそんなにないのかなと思うんですよ。はい
すね、
見た結果これ好きなんやなっていうのがあればね。
それを考えときます。ちょっと探してみます。
僕はね、はい、意識してないけど、こういうパターンの映画っていうのは、君の名はとか、
はいはい、
時をかける少女とか、はい、星空の向こうの国とか、はい、そういう若い男女が何らかのどうしようもない事情で、現実では解決できない事情で、はい、こうすれ違っていく、思いを抱えたまますれ違っていくみたいな映画は、
うんうんうん、僕は
好物かもしれませんね。全然、そういうのやから見に行くっていう感じじゃないんですけど、うんうんうんうん、結果的に、そういうのは僕の理想の一つとしてあるのかもしれません。あ、はい、まあ、薬師丸さんのそれが何であるかっていうのはまた、は
い、考えてきます、
はい。次回以降の
お話。はい、思いついたらまた、はい。
丸さんありがとうございます。
ありがとうございます。
以上ですか？
そうですね、以上ですね。
はい、ああ、まあね、ベスト回はやっぱり盛り上がりますよね。ね、
面白いですね、皆さんの。
収録時間もどんどん押しておりますけれども。
はい。
はい。ということで、この後は我々の、2018年のベストをご紹介したいと思います。
はい。